リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは美穂プロジェクト竹地美穂です。よろしくお願いいたします。なんかちょっとやっと朝夕涼しくなりましたが、まだ日中は暑い暑い、毎日です。皆さんお元気でしょうか。で、私は9月の22日からうちのですね、大事なイタリア人のアーティストのスリアズーロの展覧会が始まり、9月はずっとそれは川崎市民ミュージアムというところでやってるんですけれども、川崎に詰めておりまして、イタリア人と3週間寝食を共にしておりましたが、ちょっとくたびれております。川崎方面に行かれる方はスリアズーロの展覧会を川崎市民ミュージアムでぜひご覧ください。お楽しみいただきたいと思います。これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストはアトリエ宮奥の宮奥富子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
宮奥さんは西陣織の技法を新しいデザインに活用されてるってこと、今ね、はい、ご自身がお持ちというかしてらっしゃる、ストールですかとかお洋服とか、ちょっとなんかものすごくこう上品で綺麗なお召しになってるんですけれども、そのあたりのお話を今日はお聞きしたいと思います。
はい、
です宮奥さんのなんかプロフィールからどんなことなさってたのか教えていただけますでしょうか。
はい、7年ほどサラリーマンをいたしまして、そしてある時、京都伝統産業の携わる仕事をやりまして、
はい、
それで西陣織の生地を使って漏血染めのネクタイ、あと糊染めのネクタイとかをしておりまして、それが一染め屋でしたけれども、百貨店さんの目に留まりまして、難波の方の百貨店さんに28年間ずっとプロパーで出しておりまして。
はい、ご家業、お家のお仕事が、はい、っていうことではなかったんですか。
なかったんです。
あ、そうですか。はい、それはご自身がお始めになられたということですか。
はい、
あ、そうですか。京都に
生まれになって、京都生まれの京都育ちで、
そうですか。はい、ご両親が何か関わり糸辺では
なかったんですね。
あ、そうなんですか。
はい、ただ小さい時から画廊行ったり、はい、美術館に行ったり、はい、古いものが好きでしたので、そういうふうなので、私の中からそういうふうな漏血染めとか西陣の染色した生地なんかの、はい、そのイメージっていうか、あ、何かやりたいなという感じを持ったんですね。
あ、そうですか。はい、今はね、はい、アトリエ宮奥っていう名前でなさってますね。はい、でそれは今おっしゃってたようにずっとも27年間ですか、アトリエ宮奥さんの名前でやってらした、はい、ということですか。はい、なんかショップはお持ちではないというふうに聞きましたけれども、
はいはい、ショップは持ってないんですね。やっぱり自分で作ってこだわって作っておりますので、やはり買っていただいた方の顔を見ながら、
はい、
やはりこういうふうに使ってください、あとはもうもしこんなことがあったら こういうふうに対処してくださいというふうなその伝え方、やはりそういうふうなこう顔を見ながら顔の 見える販売の仕方っていうのを私自身ずっと考えてきておりましたので、
なんかこういうあのいろんな技術をね、お考えになって、ご自分のご自身のアイデアでいろんなものを作りになってるんですよね、
はい、そうですね、織りですからある程度土台は西陣の旗屋さんに織ってもらわないといけないので、ある程度のその織りの制約っていうのはありますけれど、織っていただいてからあと手作業の部分がだいぶ表情を変えますので、ただ織っただけじゃなくって織ってあと熱を加えれば初めて縮まってくるというか、だからそれが素材はシルクですけれどもその部分だけがナイロンなんですね。
異素材の、
異素材を織り込んでるという、
なるほどね、そうすると伸縮があって表情が変わるということですね、
そうですね、
なんかこうすごく素敵なものをたくさん今目の前でね、ブックを見せていただいているんですが、これは染めの方はどうなんですか？
染めは旗場のところで染めた糸がありまして、その糸番号で自分自身配色して折っていただいて、そして上がってきましたら、機械で折ってますからまっすぐですよね、でそれをシルクから取ってシルクプロテインという薄めた液につけます。これはリンス効果みたいなもんなんですね、でそれから熱を加えて縮めていくという。
なるほどね、それでこう伸縮があったり光沢があったり、そのいろんな表情が出てくるっていうことですよね。でなんか作品もいろいろお洋服でもね、いろんなのがありますよね、でそれでこれはなんかオートクチュールのようなんですか？例えばこの生地でこんなの作ってくださいなんていうのもありなんですか？
そういうふうなこともしておりますし、一方ではある一件が何メーター折ってくださいということで生地で縮めて生地を収めまして、そしてその会社がオートクチュールみたいな感じで売られてます。
そうですか。
それは一件だけですけれども、それ以外は自分で染めて、自分で折って、折っていただいてあと縮めて、京都の伝統産業、都メッセの地下1階の
業
子温っていうところには置いております。
そこに行けばいつでも、作品を見せていただいて、購入もできると、ということなんですね、じゃ一般の人が買いに行けるっていうところは都メッセ、
そうです、
ということですね、
酒屋の京都伝統産業、そうですね、地下1階の京子温っていうところですね。
なんかコサージュとか可愛いですね。
シルク素材のスカーフを使ってスカーフに留めたり、ボレロに留めたり、洋服にも留めたりして、素材的に合うような感じで作っておりますね。
なるほど、スカーフもいろんな形がありますよね。これストールですよね、今着てらっしゃるというかしてらっしゃるのはね、であとその首に、これなんて言うんでしょうね、
フリルのスカーフですね。
フリルのスカーフ、
フリルになってますので、ただもう巻くだけで、リバーシブルですので、ただもうあまり鏡を見ないで巻くだけで形になるんですね。
これ全部シルクなんですね。
そうですね、縮んでる部分だけがナイロンなんです、5% までです。
そうですか、素敵ですよね。
その時によってスポーティーな洋服でしたらスポーティーな感じでもうぐるぐる巻きにしたり、あとドレッシーにしようと思えば広げて、ロングドレスにも合います。
そうですか、なんかこう手でこれは洗濯ができるんですか？
そうですね、
手洗いができると聞きしましたけれども、
縮める前に水に一旦つけておりますので優しく手洗いができます。
そうですか、またちょっといろいろ話聞きたいんですが、ではここで音楽をお聞きいただきたいと思います、今日は日向俊文のラプソディインザトワイライトからお聞きください。今日のゲストはアトリエ宮奥の宮奥富子さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ですね、まあ、ずっと綺麗なシルク の、 作品を見せていただいてたんですが、違う試みもね、いろいろなさっているというふうにお聞きしましたが、ろうけつ染めの作品ですか、
はい、
この辺ちょっとまた説明していただいていいですか、
はいはい、私は以前から、シルクのネクタイにろうけつ染めやのり染めでネクタイを染めておりまして、はい、まあ、それは百貨店さんで28年ぐらいしておりまして、それでまあこの現在は麻の素材にろうけつ染めでね、のれんタペストリーを染めております、
はい、あ、なるほど、
はい、
素敵ですよね、いろんな四季折々の
そうです、ね、
タペストリーがあるんですね、
はい、ま
あ、
はい、どちらかと言いましたら、四季を感じるような柄作りというか柄を探して染めておりまして、はい、うん、やはりもうこれを見たら秋が来るんだなとか、あ、これを見たらもう桜が咲くんだなっていうふうな、やはり京都は玄関でものれんをかけたりしておりましたので、
そうですね、
はい、まあ、これで季節を先取りするというか感じていただける、うん、まあ、そんな感じで、そんな思いでずっとのれんタペストリーを染めてきておりました。
これは一点物なんですか？
そうですね、下絵は書いてありますけれども、一点一点書きますので、全部筆で書きますので、はい、全く一点物と言って、はい、いいと思います。
あ、そうですか。はい、こう型があってということではない
ん
ですね。
ないんです。フリーハンドで、
あ、そうですか、はい、
染めております。
素敵ですよね。多分外国の方もね、こういうものすごい興味がおありかと思いますけれども、
はい、そうですね、
はい、いかがですか？
外国の方もニューヨークで陶芸家の方が一度工場見に来られまして、
はい、
なんかアメリカでは麻が珍しいのかちょっとわからないんですけども、はい、ご自分の、陶器の展示会の時にぜひ使いたいということで、はい、タペストリーをそのテーブルの上にセンターとしてお使いになったり、
ね、
あと、
はいはい、
カップの下に引くような、
はい、
コースターとかランチョンマット、
はい、
そういうふうなのも染めたことはございます。
あ、そうですか、はい、素敵。なんて言うんでしょうね、外国人がね、やはりこう、はい、最近のれんってね、はい、あまり日本人は最近使わなくなってきましたね、
はい、
逆に外人はそれをモダンに使っているの で、
そ う、 です、ね、
そういう使い方見てね、はい、あ、面白いなと思ったりしております、はい、でこれ素材は全部麻とおっしゃいますか？
麻なんです、
ね、
はい、
だいろんな素材使ってらっしゃいますよね。先ほどシルクとポリですか、
はい、シルクとナイロン系 の、
ロン系、ね、はい、でそれで今回これ麻を使ってらして
麻ですね、はい、
でまたコットンの素材のものも、はい、お作りになってますよね。
そうですね、はい、これはもう T シャツに型染め、
はい、
まあ柄は友達の切り絵作家の川辺風花さんの作品を、はい、渋紙に彫ってもらって、
はい、
あと顔料で、すりばけで染めたという。あ、
こうすりばけで染められるのはご自身で？
弟が染めております。
あ、弟さんですか、
はい、デザインとか、まあ、配置なんかは私が、
あ、そうですか、
はい、指示しておりまして。
じゃあご自身が始められて弟様をこう呼び寄せたという感じ
で？そうですね、弟が学生時代の時に運転手しておりまして、
はい、
それで、まあ、見ながらまあ、弟も美術系が好きでしたので、
はい、
なんか一緒にハマったという感じですね。
ご兄弟は2人でやってらっしゃるんですか？
そうです、はい、
仲良しでいいですね。
いやいや、
ね、え、あ、そうですか、はい、で弟さんは染めの方の
もう染色ばかりですね。
あ、そうですか。
まあ、のれんなんかは大体私が図書館行って柄を考えたり、
はい、
レイアウトを考えますけれども、実物大に移すのはもうみんな弟が、
だ
いたい染める順番を考えながら、
はい、
下絵は描きます。
あ、そうですか、はい、じゃあ役割分担をきっちりして。
そうです、ね、
お二人で連携して、はい、なさってるんですね、
はい、で、まあ、地色とかこの色の差し色はどういうふうにしようとか、
はい、
まあ、その辺一緒に決めて作っていってるわけですね。
ご相談なさってる、
はい、
そのお姉様がこうリードしていってるっていうことでもないわけですか？
でもないですね、はい、
あ、お二人で作ってらっしゃる、はい、ということですか。いや、じゃあもうファミリービジネスって感じ
ですね。そうですね、
今ねこういろいろ見せていただいてて、はい、なんか今一番力を入れてらっしゃるっていうのって何かございますか。まあ、全部素敵なんですけれども、
柄とかじゃなくて、
あと素材や何かこう、今新しくこう、はい、一つこれを推してますよって新しい試みしてるっていうのがございます。
やっぱりね、素材は一年中朝がやはりのれんとしては綺麗なんですね、まあ、面でもいいんですけれども、やはり、かけた感じの張り感っていうのが面はないですので、今もだいたい一年中朝、冬でも朝ののれんは皆さん
かけて、大丈夫ですか、
はい、かけてらっしゃいますし、まあ、一番心がけてるのはやはり季節感がある柄っていう
か、ね、
はい、まあ、自分自身好きなのはどちらかというと幾何模様なんか、
あ、そうなんですか、
はい、幾何模様が好きなんですけれども、はい、まあ、やはり玄関入って季節感のある、あ、もうすぐ秋が来るんだなとか、やはりそういうふうな、今はもうあまりそういうふうな感じること
がなくなりましたね、
ことがなくなりましたので、だからあえて、3、4年ほど前から二十四節気、
ね、
はい、それに合った柄を考えてやっておりますね。
なるほど、はい、これ本当にこうやってね、毎年のこのなんて季節の移ろいですか、
はい、
こうおのれんでというか生活の中にあるというのはいいですよね。
そうです ね、
ちょっと最近我々忘れかけておりますので、はい、なかなか癒されて嬉しいなというふうに思います。はい、これは、まあのれんは、まあ、老血、
はい、のれんも食べも老
を使ってらっしゃる、
はいはい、
で今の、まあ、T シャツ、これコットンですね、
はい、
でそれがこう
国産の綿にこだわって、
はいはい、なんか手触りがすごくいいですよね、
はい、もう全然違いますね、国産の綿にこだわって、はい、あと肩で顔料ですりばき、
はい、これも T シャツが多いんですか。
ほとんど T シャツですね。
ほとんど T シャツ、はい、そうです
か、まあ、子供さん用とか、あと男性用にはもっと変わった鯉が口を開いてるとか、カエルが傘をさして、あと後ろが足跡とかね、そういうな楽しい柄も、それ
はもう、してらっしゃるんですね、はい、そうですか。今ね見せていただいているのバラなんですけれども、はい、この辺でまたミュージックブレイクっていうことで、はい、先ほどの日向俊美さんのですねアルバムからもう一曲お聴きください。
株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用ソフト開発をバックアップ、医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。 JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話075-254-2700までお問い合わせください。
なんかいろいろね素敵な作品を見せていただいてるんですけれども、これね、はい、今お話をしていて、あ、欲しいなって皆さん思った方たち、はい、先ほどもちょっとね宮古メッセって話ありましたけれども、はいはい、宮古メッセに行けば見せていただけるっていうことですよね、はい、
そうですね。
であと何か他に購入方法っていうのはあります、ね、
今のところはやはり宮古メッセ、はい、しか置いておりませんので、
はい、
それと、まあ、宮古メッセでは、この写真の中であるのとないのとが売り場にあるんですけれども、はい、うん、1階で催しがあると、
はい、
何軒かは1階でお店を出すんです。
あ、
その時は私が自ら出て、はい、お客さんと対応して、
はい、
お売りしてるんです。
あ、そうですか、はい、例えばね、はい、こう、まあ、興味あるわと思って、はい、なんかお問い合わせっていうんですか、はい、まあ、っていうのは
そうですね、まあ、自宅の方の電話番号、
はい
はい、申し上げましょうか。
はい、お願いします、はい、
京都075-801-0752です。
あ、分かりました、はい、じゃあそちらの方に皆さんお問い合わせいただけましたら、はい、素敵な作品商品に、はい、お出会いできるということになります。
まあ、そろそろちょっともう残念ながらお別れの時間になりました、はい、今日はゲストにアトリエ宮奥の宮奥富子さんをお迎えしてお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
美穂プロジェクトではですね、秋の、いろんなイベントを今予定をしておりまして、10月は何をしているかというと、相変わらずですね、火曜日、毎週毎月火曜日なんですけども、今月は23日にですね、マジックをいたします。マジックのワークショップをいたします。でそれとあとですね、その前にありました、すいません、19日は、磯部先生の、京都大学磯部先生の宇宙の話を聞く会をいたします。であとですね、これはちょっと今月から始めたいなと思って、女子力アップということで、ビューティーの日を設けました。27日です。でこれはですね、ちょっと内緒の話がいっぱいあるんですけれども、すごい有名なメイクアップアーティストにメイクアップをしていただき、メイクアップの前にちょっとそのお肌の手入れをしていただいて、メイクアップして、でそれで写真を撮ってお持ち帰りいただくというのをしておりまして、これはもう限定で今1時の部と2時の部が空いております。でそんなことをして、これからちょっと今巷では女子力アップっていうのをやってますので、うちも、そちらの方にあやかってやっていきたいなというふうに思ってます。であといつものごとく満月の日、今月は30日ですけれども、満月ナイトをしております。でそれぞれワインを飲みながら楽しんでいただくということです。それと先ほど申しましたが、相変わらず、川崎市民ミュージアムでスリアズーロの、映像の展覧会やってます。うちの、両親で心です、良い心です、ぜひ皆さん見ていただきたいなというふうに思います。11月の4日までです。でそれと友人のですね、西村正彦さんっていう、役者さんがいるんですけども、彼が絵を描き、絵と写真の、まあ、趣味というかちょっとプロフェッショナルなんですけども、この方の展覧会がありまして、この売り上げはね、国境なき医師団支援活動に寄付されます。10月27日から11月4日まで、ボックスギャラリー1とで、絵画展はギャラリークラでやってます。それもこれももしご興味がありましたら、私どもミホプロジェクトまでお問い合わせください。京都075-417-4870、 417-4870 です。皆さん、文化の秋、食べ物も美味しくなりました、楽しんで楽しんで、秋の夜長を楽しみましょう。ワインも、赤いワインが美味しくなってまいりました。ユーアンにも先ほどの電話番号ですが、ぜひぜひお越しください。西陣で、ワインサロンやっております。毎週何回イベントやっておりますので、皆様お待ちしております。今日はですね、アトリエ宮奥の宮奥富子さんをお迎えして、綺麗な作品を見せていただきました。ぜひ、メッセにお運びいただけたらというふうに、思います。今日はパーソナリティは美穂プロジェクトの竹地美穂でお送りいたしました。皆さん、次回もどうぞお楽しみに。さようなら。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。